私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先週からやっと引っ越しの荷物の整理を始めました。まあ、荷物の整理といっても、まあ、私がやってるのは本の整理です。まあ、段ボール箱に80箱の本がありましたので、それをどう牧師室に押し込むかという、そればっかり考えていまして、なんとか8割を運び込みました。どうぞ来てみてください。ただ倒さないでください。ちょっと触れるとこう壊れますので。で、本の整理というのはとっても時間がかかるなと1週間思いました。なぜかというと、出しては読み出しては読みするからです。ああ、この本昔読んだと思いながら、またペラペラと読んでいくと、またそれで時間がかかってしまう。まあ、しかし、ああ、自分が今ここで生きていろんなことを考えているのは、こういうものが全て土台になっているのかな、まあ、その確認もできました。まあ、土曜日の夜、昨日もやってたんですけども、昨日は仏教の詩人で、坂村新民という方の全集が出てきまして、まあ、その詩集を、まあ、一つ一つまた読むようになりました。まあ、私の大好きな詩人の一人なんですけども、まあ、この坂村新民という方は、まあ、念じれば花開くというのが一番有名な詩だと思いますが、まあ、その中で、こういう二度とない人生だからというタイトルでこのような詩を書いておられます。二度とない人生だから、一輪の花にも無限の愛を注いでいこう。一羽の鳥の声にも無心の耳を傾けていこう。二度とない人生だから、露草の露にも巡り合いの不思議を思い、足をとどめて見つめていこう。まあ、出会いの大切さ、まあ、一期一会ということでしょうか。その時の大切さをこの詩を持って教えられたような気がしています。二度とない人生だから、小さなものにも無限の愛を注いでいこう。まあ、多分これは私たちにとって大切な生き方ではないかなと思うのです。まあ、私たちはイエス様に出会いながら生きていますが、まあ、その出会いが本当の出会いであるかどうか、それをもう一度点検してみなければなりません。実は生きている一瞬一瞬がイエス様の出会いの時、まあ、しかしそこでイエス様とどう出会っているか、そのことを少し考えてみてはどうかと思ったのです。もう一つ坂村新民さんの詩ですが、大切なのはかつてでもなく、これからでもなく、一呼吸一呼吸の今であるという短い詩があります。かつてでもなく、これからでもなく、一呼吸一呼吸の今である。まあ、イエス様との出会い、この一呼吸一呼吸の今、イエス様と出会っているかどうか、それは私たちはもう一度自分で点検したいと思います。たった今ここで呼吸の間にもイエス様と私たちは出会っている、そしてその時間を共有している、そのことを少し考えるだけで、私たちの人生ははるか違ったものになっていくのではないかな、そのように思うのです。まあ、今日与えられた聖書を見ています。今日はとても不思議な箇所です。まあ、ここには2つの奇跡が行われています。なぜ福音書記者はこの2つの奇跡を同じ物語で書いたのかなと思います。まあ、それはその時そうだったんだと言われればそうですけども、まあ、しかし実は1つの奇跡が行われる間に新しい奇跡が行われている、同時進行で行われているこの奇跡、そのことを今日は読むのです。実はここに大切な2つの時が含まれているなと私は思います。一つは人間の時、時間、もう一つはイエス様の時間、この2つがここにいつもあって、その時間はとっても違う時間なのだと思います。このイエス様の時間のことをギリシャ語ではカイロスというふうに言います。私たちが過ごしている時間とこのカイロスとの差というのが今日与えられた日課であります。 まずはこの人間の時間の方から考えていきます。この時間というのはとっても残酷な時間だなと私は思います。しかもヤイロという人にとってみれば本当に苦しい時間を実は今日過ごしています。なぜならヤイロの娘は今にも死にそうなのです。もうすぐ死ぬかもしれないというところにヤイロは立たされています。だからこそユダヤの街道長の任務にあったとしてもイエス様に頼み込んだのです。愛する娘が死にそう、助けてください。必死だったのでしょう。しかもそれは一瞬を争う時間だったというふうに思います。そのことを頭に入れてもう一回これを読んでみると、じゃあなぜここに12年間の出血の止まらない女がいるのだろうと思うのです。実はこの12年間の出血の止まらない女の人にもこの人の時間があるのです。それは12年間という時間です。彼女はこの12年間本当に苦しんできたのです。全財産を投げ打っても治らなかった、誰に頼んでも治らなかった。しかし今目の前にイエス様がおられる、この方なら私の病を治していただける、今やっと出会いがやってきた、出会いの時が来た、ここを逃してはならない。多分彼女も必死だったと思います。その必死さがイエス様を振り向かせたのです。ところが先ほどにも言いましたように、ヤイロにとってはこのイエス様がこの出血の止まらない女と関わっている時間は残酷な時間なのです。娘は今にも死にそうなのです。そんな女は後回しにして早く私たちの娘のところに来てください、本当はそう言いたいでしょう。なぜ悠長に構えて、なぜここで出血の止まらない女に関わっておられるのですか。そうやってるうちに実は娘は死んでしまったという報告をヤイロは聞くのです。ヤイロは12年間の女が救われた時が自分にとっては悲しみの時になった、全く逆の出来事になってしまった、そのことを聖書は書いているのです。これが人間の時間から見た今日の出来事です。マルコによる福音書を読みますと、しかしここでとっても面白い表現を見つけることができました。街道司の家から人が来て、お嬢さんは亡くなりましたと告げたところです。新共同訳聖書ではその話をイエス様がそばで聞いてと書いてあります。ところが口語訳聖書、私たちが昔読んでいた口語訳聖書ではそういうふうには書いてありません。イエス様がその話をそばで聞いてではなくして、イエス様は聞き流したと書いてあります。私はこっちの訳の方が好きです。聞き流されたんです。なぜ聞き流されたかというと、イエス様にはイエス様の思い、そしてその意思がきちっとあるからです。聞き流していいことだったのです。本当なら娘は亡くなった、それは聞き流せない言葉です。しかしイエス様にとっては今日は大丈夫なのです。なぜならこの娘は助かるからです。多分そのことを聞いたヤイロにイエス様は安心して恐れることはない、ただ信じなさいと言われたのです。すでに娘は死んでいるというのに何を信じろというふうにイエス様が言われたのか、しかし反対に言えば信じることしかできないという状況でもあります。もう娘は死んでしまったのです。しかしヤイロはイエス様の言葉に従って、そして信じて娘のところに行くのです。その後の出来事は聖書に書かれている通り、娘は癒され生き返る、耐えた君起き上がれ、その言葉で起き上がって復活していくのです。二人ともイエスも実は娘は生き返る、その言葉を信じた人たちがここにいて、二人ともヤイロを含めた人はみんな救われたというのが実は今日の出来事です。 まあ、先ほども言っていますように、ここがイエス様の時間と私たちの時間の差です。実は最初からイエス様はこの出血の女もヤイロの娘も助かるということは分かっておられるのです。だからこそじっくり出血の止まらない女に関わり、そしてヤイロの娘にも関わっておられる。それは先が見えているから、すべて助かるという先が見えてそこから見ているので、イエス様の時間はこのような時間として私たちの前に示されたのでしょう。しかしもう一つマルコは面白い時間をここに設定しています。それはイエス様に出会うまでに2人の女性は12年間かかったということです。出血の止まらない女は12年間を苦しみに耐えて生きています。そしてマルコはヤイロの娘は12歳と書いてあります。12年間です。まあ、12という数字はこの聖書の中で特別な意味がありますが、しかし人間の目から見ると同じ12年間を一人の女性は本当に苦しみに耐えて、そして嘆き苦しみながら生きてきた。ヤイロの娘は街道長の司の娘として幸せな12年間を送ってきた。しかしこの12年間は実は重なっている。どんなに幸せな時を過ごした12年間であったとしても実は死んでしまった。不幸な人生を送った女と幸せだったが死んでしまった女性が、この両方がイエス様に出会い、そしてイエス様から娘というふうに呼びかけられたというのです。まあ、本人であれ家族であれ、イエス様に出会い信じる時が救いの時だ。これが今日のメッセージではないでしょうか。イエス様との出会いの一瞬が救いの時だから、その出会いの一瞬を大切にしなければならないのです。そしてその救いの時は無限に続いていく時となる。だからこそ今イエス様と出会った時が救いの時である、永遠の時だ。それを感謝して受け取るべき。これが今日の福音のメッセージだというふうに思われます。私たちは試練や苦しみが起きるとそのことばっかりに気を取られてします。しかしそこには並行して神の救いの技が同時に起こっている、そのことに実は気がつかなければならない、そのように思うのです。また本の整理の話になりますけども、昨日本を整理していましたら、イギリスの炭鉱の町で起こった災害のことがの書いたエッセイがありました。ウェストスタンレーという町で炭鉱が大爆発した時があったそうです。すぐ現場に駆けつけた主教が、炭鉱の入り口で生き埋めになっている人たちの家族の真ん中に立って、その不安と嘆きを共に感じて、そして説教をしたという、そういう話でした。一向に救出は作業ははかどらず、苛立ち、また人々の顔には次第に諦めてと変わっていく、そのような状況の中で司教がどういうふうな説教をしたかという、そのことが書かれている本でした。最近私たちにも東日本大震災や、また九州の北部の豪雨災害や、その中でなんでこんな悲惨なことが起こるんだろう、そういう問いを持ちます。その問いに対してこの司教がどのような説教をしたかということです。司教は静かにこういうふうに語ったそうです。こんな悲惨なことが起こるなんて本当に信じられない。このような悲惨な災害が起こることを神様はなぜ許されたのか、理解するのは本当に困難だ。でも私たちは神様を信頼しています。今どんなに辛く受け入れがたいことがあっても、長い目で見たとき、すべてのことが結局うまくいくことになることを私たちは知っているのではないか、こういうふうに語りかけたそうです。そして自分の思い出話を語ったというのです。その思い出話は、私は幼い頃、母親から一枚の絹に刺繍されたしおりをもらった。 今は滅びてしまったそのしおりをいつも聖書に挟んで絶えず見ては大切にしている。裏から見るといろんな糸がめちゃくちゃにもつれ合っていて、まるで大間違いのようにしか見えない、そのしおりだ。きっと刺繍のことは何も知らない人がでたらめに針を刺したに違いないと思っていた。しかしそれをひっくり返してみるとびっくりしてしまう。見事な飾り文字で刺繍された文字が浮き彫りにされていた。その文字は神は愛であると読める。私たちは今日目の前で起こった出来事をすべて裏側から見ているのだ。私たちはいつの日かまた今とは違う観点からそれを見て、今日起こったことの意味を理解するようになる時が必ず来るに違いない。だから私たちは神を信じようとメッセージをしたというのです。そのメッセージは人々の心に残り、こうやってエッセイとして残ってきたのでしょう。今は信じられないけれど、きっと神様の御心が分かる時が来る。このことを信じることができるかということです。人は信じたくないのではなくて信じられない、でもあえて我を信じよとイエス・キリストは今日おっしゃっています。私たちは今日のこの2つの奇跡を通して神様を信じるという一点において、実は2つのことは全て神様によって奇跡を行い、そして救われるという出来事へと変わっていく、そのことを覚えたいと思います。信じられないではなく、神様が信じなさいとおっしゃっている、そのイエス様の言葉に従って神様の時間を共に共有しながら私たちの信仰生活を送ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを感謝いたします。私たちは苦しいこと、悲しいことに出会った時にそこばかりを見つめてしまいます。しかしその時には神様の御業が同時に行われている、私たちに御言葉を語りかけている、そのことを今日教えていただきました。どんな時にも神様を信じてあなたの御言葉に従って生きていくことができるように、私たちの信仰を強め守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。